数日前12月23日の水曜日にはるかのショー特別番組をお届けしました。7時45分から、8時半まで。でこれは WRFU のスタジオと神戸の江南大学のメディア文化論の受講生の皆さんをつないで、インターネットでつないで、教室とここの WRFU のスタジオをつないで、生放送をお届けしました。この授業は実は、先ほど紹介したコーホストの辻野さんと麦子が、共同で担当しています。麦子は、私は実は大学の教員をしているんですが、江南大学で、でコミュニティメディアについて、このメディア文化論という講義ではコミュニティメディアについて辻野さんと私が話をしています。多分日本でもコミュニティメディアに関する授業があるっていうのはそんなに数が多くないんじゃないかなと思います。学生さんたちもメディア論というとこうマスメディアを想像するので、そう思って受けてみると、あ、意外、コミュニティメディア。しかもこの授業では、受講生80名ほどいるんですけども、最後には半数が、辻野さんが関わっている東灘コミュニティメディアのユスト配信の動画を制作して、半数 B 組ははるかなショーのトーク番組を制作をします。で、多くの班は収録なんですが、12月23日の放送はもう教室で生放送ということで、2つの教室に分かれて、1つの教室をスタジオに見立てて、ちゃんとマイクを置いて、でハングアウトでこちらとつないで、おしゃべりをして、その様子を別の教室で、みんなで視聴するという、そういう試みです。なので今日のトークはその時、収録したというか、生放送ですか、生放送を収録したものを、ちょっと縮小版を作ってみました。ちょうど今日はこちらがクリスマスなので、この、出演は、中澤さん、影山さん、伊藤さん、森本さん、赤井さんの5人です。日本、クリスマスはもともと日本で始まったものではもちろんないんですが、なかなかそれぞれのエピソードが、楽しいエピソードです。トムさん、R1 please go。
皆さんこんばんは。ここからは江南大学2回生社会学科の中澤と
影山、
森本、
赤井
でお送りします。
これ日本とアメリカのクリスマスってやっぱり全然違うっていうのは皆さん思ってると思うんですけど、日本はこのクリスマスってい う, こう文化を独自に発展させてきて、クリスマスはまあ日本が起源じゃないので、まあ、日本でクリスマスを題材した、まあ、映画っていうのを今日まあこの後紹介していくんですけど、まあ、日本でそのクリスマスを題材した映画が少ないんで、今日はアメリカン方のクリスマス映画っていうのを紹介していきます。
このクリスマスにおすすめの映画を一つ紹介したいと思います。アーサークリスマスの大冒険という映画です。このアーサークリスマスの大冒険、どんなあらすじですかね。
これアーサークリスマスの大冒険はアーサークリスマスって一応聞こえるんですけど、アーサーのクリスマスの大冒険っていうのをちょっと先に言っておきます。北極の氷の下にサンタクロースのオペレーションセンターっていうのが存在して、100万人の妖精がハイテクマシンを駆使して世界中の子供にプレゼントを届けるっていう話なんですけど、まあ、これある年にクリスマスイブ一人の子供にプレゼントを配り忘れるっていうミスをサンタが増しまして、このサンタ家族なんですけど、その末っ子のアーサークリスマスが地球の反対側にある子供の家までプレゼントを届けに行くためのこのアニメなんですけど、
この映画の一番特徴としてはあれですよね、 SF のサンタ映画って結構新鮮ですよね。めっちゃ、
まあ確かに今までいない感じですね。
あんまりネタバレしたら面白くないんですけど、サンタクロースって言ったらファストリー に乗って、それをトナカイが引いててクリスマスプレゼントを渡すっていうのが従来の普通のイメージだったんですけど、これなんか常識を、今までの常識を覆
して、そうですね、運ぶの妖精なんでね、これ
妖精ですし宇宙船ですし、うん、なんか宇宙人かよってサンタの家族関係っていうのはすごく興味ありますよね。
そうですね、これサンタ一人じゃなくて家族いてて、その末っ子がアーサー
で、なんか家業でサンタクロースっていう、
まあ、プレゼントを届ける
ですよ、ね、
家族でやってるっていう一応設定なんですけど、
なんか割とにぎやかな理想の家族の形なのかと思えば、割とそうでもなくて、
そうなんですよね、サンタがこれプレゼント配り忘れるので、
リアルですね、め
っちゃ末っ子のアーサーがすごいしっかりしてるっていうのが
クリスマスらしくてほっこりできる映画ですので、お子さんを交えて家族でぜひ見ていただきたいと思います。
はい、
なんか私たちが普段思い描いているサンタクロース映画になるかと思います。まあ、サンタさんを信じてたあの頃が少し懐かしくなりますよね。その頃のエピソード何かありますか？
じゃあ一つ聞いていただいてもよろしいですか？私は近所に仲の良かったお友達がいたんですけども、その子のお家が銭湯で、そのお風呂屋さんだったんですね。で、大きな煙突がついていて、それがすっごい羨ましかったんですよ。で、なんでかっていうと、その幼稚園で慌てんぼうのサンタクロースという歌をみんなで歌いまして、歌いました？皆さん。
あー、歌ったような、
歌ったような、歌ってないようなその歌詞に慌てんぼうのサンタクロース煙突を覗いて落っこちたってあるんですけど、当時純粋だった私はもうサンタさんは煙突から入ってくるんやって信じきってたんですよね。で、煙突がない我が家にはどうやって入ってくるんかなってこう考えてて、で、壁をすり抜けるんか天井に穴を開けるんかっていろんな妄想して遊んでました。だからといってこう夜寝ずに真相を明らかにしようとかは不思議と思わなかったんですけどね。で、まあそんなこんなで幼稚園を卒園しまして小学生になったわけですが、こう徐々にプレゼントに変化が起こり始めたんですよ。で、これまではそのお人形さんとかその遊ぶためのおもちゃやったのが、国語算数理科社会みたいな学習用ゲームソフトっていうのが届いてで、その遊びと学習を兼ね備えたおもちゃになっていっちゃったんですね。でその時初めて親のエゴというものが垣間見えまして、で当時は欲しかったものと違うくてショックやったんですけど、その今となっては親の愛やったんかなと思います。で、遊んでもいいけど勉強もしっかりしてねっていう思いがそのプレゼントには込められてたんではないかなと今になって気づくことができました。で、私が親となってその子供にプレゼントを送る側になっても、そういう同じように親がしてくれたように遊ぶためのおもちゃから遊びと学習を兼ね備えたおもちゃに変化させていこうかなと思っております。何かありますか？
あ、じゃあ僕話してもらってもいいですかね。
お願いします。
まあ僕んちのクリスマスの習慣ってちょっとまあ変わってるといっちゃ変わってるんですけど、僕と妹がいるんですけど、子供たちでカタログを用意して、
カタログ
欲しいページのところに丸をつけて、それを親に渡して、そっからサンタさんに連絡してもらうという形を取ってたんですけど、まあね、僕ん家結構厳しめで、それまで据え置きのゲームハードというものを買ってもらったことがなかったんですね。で、まあちょうど10年ちょっと前ぐらい、まあその当時は任天堂のゲームキューブが全盛期の時代で
した。流行りましたね。
もう欲しくて欲しくてたまらなかったんですよ、僕は。今までもゲームボーイアドバンスでずっとポケモンばっかりやってたんで。で、まあいざお願いしようって時に、その僕がトイザラスから拝借してきたカタログが、本体とカセットとメモリーカードが 別々のページにあるやつだったんですよ、うんうん、でまあハード買ったらやっぱりカセットも欲しいんでカセットの方にも丸つけるじゃないですか。まあ当日25日の朝、まあ僕の妹と前日の夜話してて、妹お前何が欲しい、私シルバニアファミリー欲しい、
あ
妹の方が先に起きててね、まあ遊んでるわけですよ。それでこいつは来たぞと、サンタ仕事してるで
子供ながらに
でもいざ自分の枕元見たら、あの女でけえ箱置いてるわけですよ。これキューブや、四角いやつやってなりました。まあ勢いよく開けたらなんとキューブやったんですね。まあそこまでは
よかった。
でもいざ見るとあれカセットなくない。まあ本体だけでしたね。
鑑賞用。
鑑賞用のテレビの前にこう置いて本体だけ。
気分だけちょっとね。シミュレーション。
でまあサンタふざけんなよ。僕は愚痴るわけですよ。お父さんお母さんにもおいちゃんと連絡しろよって言われて、まあそしたらあんたそんなことばっかり言っとんやったらゲームキューブ取り上げなって言われて、
あら
僕のゲームキューブはどっかに消えていきまして、
あサンタクロースに送り返された。
僕に返されたんですか、ね。まあ、そんなことはなく、まあその1月が僕誕生日なんでゲームカセット買うわけですよね。ソニックのゲーム買うわけですよ。まあ親には内緒でおじいちゃんにちょっとねだって買ってもらって勢いようと家に帰って、でお母さんゲームキューブ貸せ、えあれいいとこの何々ちゃんにもうあげてもたれって、
あ
何してるってことになるんですよ。カセットだけ手元にあるみたいな、
ちょうど入れ違いだった、
ほんまに入れ違いにな
って全然揃わない
ですね。
結局もうそのゲームキューブできたのが3月、その年のまあ年明けてから3月でしたね。
あ3ヶ月も
僕3ヶ月間クリスマス楽しんでましたから。すごかったですよ。
ポジティブです、
ポジティブ。というお話でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかいろんなサンタさんがいるんですね。面白い、
面白いですね。
カタログ制度、新しいことが聞きました。
新しいですね。日本のクリスマスって言っても人それぞれですね。
もうそうですね。
そうですね。プレゼントとかも人それぞれもらうもの違ったり。ここで去年の2014年の子供にあげたクリスマスプレゼントのランキングっていうのがちょっと手元にありまして、4位がキャラクターのナイキリ変身のおもちゃ、なんかカメラに超えるみたいな。で3位がぬいぐるみ、人形、フィギュアロボットみたいな、
うん、リカちゃん人形とかです
ね、ああいう全般にな
って、うん、で2位がさっきお話も出てきた教育とおもちゃを兼ね備えたチーク玩具っていう、
意外と
積み木、パズル、ブロックで、あとなんか絵本とか、
うん、DS とかでもありましたよね、脳トレとか、
ああそういうの流行った時期ありましたよね。で1位が、まあ、安定のゲームソフト、
うん、ゲームっ子ですね。でも意外と学習系多いの意外ですね。
そうですね、2位でこの学習のおもちゃって結構親御さんみんな買ってる
ですね。今の子供どう思ってるんだろう。
なんかあんまもらってもなんかそんなにな
んか1週間ぐらいで飽きてやめてそうだけど。
でもレジのおもちゃとかもそのチーク系に入るらしいですよ。
そうなの、うん、
あと絵本をペンでタッチしたら音が鳴るやつとかも、うんうん、
あなんかブロックを入れたりするような同じ形にはめてっていう遊びも2歳ぐらいだったら、
うん、
まあ勉強になるのかなって感じですよね、
うん、確かに。
なんか今までもらったなんか印象に残ったプレゼントで子供の頃
私もシルバニアファミリーさっき出てましたけど、あれめっちゃ嬉しかったですね。
僕も一番嬉しかったのはさっき話で出てたゲームキューブです。
あ
ちなみにソフトあります。
世代があるんですよね。
親御さんもちゃんと仕組み分かってないとね、ゲーム機のハードとかの、
ね、確かに。であなたはどんなクリスマスを過ごしますか。では楽しんでください。以上、中澤。
カ 影山、
森本、
伊藤、
赤井
でお送りしました。 Thank you for listening.
See you.
日本の場合は親からの思いがすごく込められているみたいですね、
うんうん、はい、うん、きっと
玉木さんもそうでした、子供の頃。
私はおもちゃばっかりもらってたような気がします。
おもちゃ
要求してたから、
うん、要求してた。いやでも信じてました。
え、
煙突から
来る、ま、全く
お風呂場の窓を開けとくとか、そんなことは言えないかな。
そんな純粋な心は持ってなかったような
気がしますか、
うん、まあ、ある時ふっと親が枕元に何か置いているのを見つけてしまって以来。
あ、そんな今の子そんなに信じてるのかな。まあシャンペーンとかだったらね、うん、ちゃんと暖炉 の, あの煙突が残ってるから、うん、そこから入ってくると思ってるかもしれないです、
うん、
ところでこのアーサークリスマス、
うん、
これ見ました？
いや見てないんで思わずちょっとウィキペディアで調べて見ちゃいました。
私ちゃんとあの図書館に、うん、あのアーバナフリーライブラリーと、うん、シャンペーンパブリックライブラリー行って、
はい、
あの DVD であのあるかどうか見たんですよ、
はい、
そしたらたくさんあったんですね。6つとか7つとか人気があるから、
うん、
でも全部貸し出されていて、
うん、
さすがあのこっちでも人気なんだな
時期的に、
うんうん、もうであのこっちのパブリックライブラリー結構ね DVD 貸し出しがあるから
かなりな量ありますね。
20枚まで OK だ
った
んで、
はい、
こんななんかこう、はい、栄えて借りてる人がいるので、そ
う
そ
う、
もう今あのおっしゃる通りもうクリスマスは DVD で映画でっていう感じのお宅も多いのかもしれません。はい、12月23日にお届けした、クリスマススペシャルの番組、ちょっと短くしてお届けをしました。放送の中であのトークの中でバンダイ調査の2014年の結果を話してましたが、調べてみたら2015年の今年のクリスマスに関する意識調査というのがあったんですね、それを見ていくと去年よりさらにちょっと変わっていて、親から子へのプレゼントは知育玩具、これ知育玩具っていう言い方私初めて知ったんですが、まあ、いろいろ子どもの教育になるおもちゃですねが初の1位っていうふうになってました。で平均予算は6,512円、こんなに子どものプレゼントにかけるんですね。これは、バンダイが800人を対象に、まあ、子どもと一緒に親がこう回答できる方を対象に800人を対象に2015年11月6日から11月8日8日にかけて800人、調査をしたそうです。ブロックパズルっていうんですか、これがこうすごく人気があって、こう頭を働かせるおもちゃが人気ということで、いろいろプレゼントも親の方もこう単に子供を喜んでもらうではなくて、いろいろ頭が良くなるおもちゃを探しているみたいですね。ということで次の曲はさっきのトークの中で銭湯の子供さんがすごく羨ましかった、あんな大きな煙突でサンタさんが入りやすくて羨ましいという話をしていましたが、そこで出てきた、曲です。ロコで慌てんぼうのサンタクロース、ジャズ風にお届けしたいと思います。トムさん、ミュージックトゥプリーズ。